刊深夜快速水曜版、
大石ちゃん自由自在
かっこかりお時間がやってまいりました。
なれは毎回ためが
すいません、どうも。スタジオにはこの方です、はい、大石あきこさんです。
はい、大石あきこです。
そしてアシスタントを務めます榎木田信也門でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本当に暑い日々が続いておりまして、もう外で歩いてる方、はい、マスクしてる方いっぱいいるじゃないですか、
はい、
本当にこう人と人の間が2メーター以上離れてる時はマスク外したがいいです
よ。やめませんかと、
もう今本当に危険ですので。
本当そうですね、
はい、特にお年寄りとかこう呼吸する力がだんだんこう弱まっていくじゃないですか、自然と、
はいはい、
でそれで本当熱中症になるリスクが高まるみたいなので、
はい、
これご覧になってる皆さんも本当注意していただきたいと。
必要のない時はね、
思います。
もうそういう暑い夏です。もう、
はい、暑いです。
もう炎上なんかもうね、道端も炎上するような暑さ、もう
日本中が今炎上中ですけどね。
はい、
まあまあとりあえず、ね、これはオリンピックの話はちょっと避けて通れないでしょうから。
そうですね、まあ、炎上という流れで言うと、7月11日でしたかね、
はい、
西村大臣がそもそもこの飲食店、コロナ禍で飲食店に
そこから行きますか、
はいはい、その飲食店をしばくみたいな、
はい、
そこからこの今国民庶民の怒りの大爆発が一連続いてるんじゃないかな。
ついに火をつけちゃったかなって気がしましたよ。
そこからなんかもうオリンピックに至るまで、幅広く
当然圧はこう高まってたと思うんですよ、じわじわと。
そうですよね。
でその西村大臣のあれどうなんですかね、その僕もその記者会見というかその映像見ましたけど、その時に、はい、あの後そのこんなに言っちゃったらまずいじゃねえのって思わないで言っちゃったんですかね。
全然思ってないでしょうその、まあ、内容的には飲食店を締め付けるでと、飲食店がお金借りてる銀行という、まあ、非常に立場が強いところから、飲食店がその休業の遵守しとるんかみたいな、
従ってるか従ってないかで、
でまあ、もう取引弱らせろみたいな、
やんわりと圧をね、
それを酒屋の卸にもさせたり、
酒卸させるなと。
そうですよね、食べログみたいなのとか、メディア広告とかそういうのにも見張らせて、契約打ち切らせてみたいな、もう包囲網を敷くみたいなことを、政府方針の会議で決まったことを西村大臣がフリップで説明してて、まあそれはもうはよくこんなこと考えつくよなって思うけど、
やり口はほとんどヤクザとかゴロツキがやることですからね。
ゴロツキみたいな政治をずっとやってるから
、
まあなんて言うんでしょう、ある意味の向こうも当たり前のことっていうか、
麻痺してるんですね。
今回も当然通ることと思って言ってきちゃったんでしょうね。
そう、周りにほら官僚とかもいるじゃないですか、そういうまあ、はい、法律とかを精通した人たちが、
はい、
あれ腹の中じゃこれ絶対やばいよとかも、もう言わせちまえこの大臣にとかって思ってませんか、ね、
それぐらいひどいことだったとは言えるかもしれませんでもね、この間でゴールデンウィーク前後ぐらい もうコロナでひどい状況になってたのに、
はいはいはい、
結局吉村知事も含め、もっと人の自由制限しなきゃいけないとか、違うだろうと、お前のコロナ対策だろうみたいな、履き違えたことっていうのを為政者の、
はい、
まあ、権力者の方々とかがやりまくってたわけですから、
なんかこれまでその1年以上ずっとやってきてちっともうまくいってないわけじゃないですか、はい、結果として。
そうですね、
それをその国民やら市民やらに、はい、お前らのせいやぞと
逆入れを権力者が起こして、でもそれでも吉村知事は今もテレビにいっぱい出てて評価されてるし、で政権支持率もそこまでもう血は薄い順ってなってないと、まあ、今回この間急落してますけど、そういう中で、まあ、何言っても許される空気はもちろんありましたから、
はいはいはい、
もう人権とか人の尊厳とか、まあ、踏みにじって当然と、ずっと踏みにじってるんだから、新たな踏みにじり要素出ても別に普通っていう感覚だったとしか思えないですね。
いつものこととい
つもの通り説明したら、あれなんで炎上みたいな感じで見る見る、
そんな急にそんな、なんで怒るのみんなみたいな、
そうそう、でもむっちゃ怒ってるからやめるわみたいな、いやこの怒ったやつやめるって言ってももう全部火ついて、食べログの要素とかあと お酒の卸の要素も全部弾圧要素が、まあ、キャンセル、はい、撤回していったと、まあ、いかに人が怒ることが大事かっていうのは、この間皆さん1週間で全部ひくれてますから、
まあそうですよね、
ちゃんと怒ってくっていうことに、まあはい、権力者も恐怖を見たということですよね、
はいはいはい、
まあ、そうでももう炎上は多分止まらないんじゃないですか、そのオリンピックで 大変不適切な人物を登用してたってことも次々分かってくるわけですよね。
本当に
な情けない状況になって、これどんな開会式迎えんねんと。
いや僕はあのね、基本オリンピックってもあんま好きじゃないっていうか、むしろ嫌いなんですけれど、だからちょっとですね、はい、オリンピックがかわいそうに思えてくる。
オリンピックがかわいそう、
オリンピックっていうものが、はい、オリンピック自体には罪はないと思うんですよ。
まあ確かにね、
ただのでっかい運動会ですから、はい、あれは、
商業主義の運動会、
ね、それにその商業主義をこう持ち込んできた、はい、まあ大体今から40年ぐらい前からだと思うんですけれど、はいはい、ものすごい強力にお金で縛っていくっていうシステムが出来上がってきて、
はい、
で気がつけばその一つの、まあ、例えばドリンクってなったらドリンクのでっかいスポンサー、あのスポンサーが、
はい、
赤いやつが、はい、バーンって取っちゃって、でそうすると、まあ、ニュースにもなりましたけど、小学生のお友達が感染しに行くっていう、はい、その時に、なんですか、
言ったらダメなんですか、このコカ・コーラって言っていいんですよね。
まあ、そういうことです。
コーラなんかダメな行動があるんですよ、言っちゃっていいです。
いやいや、今
じわじわと宣伝になっちゃうから、
じわじわと似合わせようかと思ったんですけど、
あ、ごめんなさい。そうなんですか。
いやですよ、はい、コカ・コーラなんですけど、まあ、コカ・コーラがオフィシャルスポンサーになっていて、はい、まあ、他社製品のその入れるのは消しかない。
例えばアクエリとか
アクエリやつはコカ・コーラ
の、あ、そうですか。あ、知らんかった。
ポカリがダメです。
ポカリ
ダメですね。だから、まあ、その、まあ、お金出してますから、スポンサーだから、
はい、
例えばその施設内で、例えば自販機を、うちの自販機で独占させてもらうとかっていうのは、まあ、理解はできなくはないんですよ、それ、売るのは。ただし、その、はい、自分はそのコカ・コーラ飲めませんと、
はい、
いるじゃないですか、コカ・コーラ社製品が一つも飲めない人っていると思うんですよ、ひょっとしたら、まあまあ、まあ、いろはすぐらい飲めますから、水ですから、
もうそこまで縛ってくるっていうのが、
だからそこが商業主義なんですよ、
ね、理解できないですよね、一般消費者としては。
はいはい、だから選択の自由を一つも与えないわけですよ。いや、もちろん選択の自由与えてますよ、うん、コカ・コーラにファンタにスプライトにって、全部ほらコカ・コーラ社製品の中で選択してねっていう、
はいはいは
い、いや私はオロナミン C が飲みたいなとか言ってても、いやそれは無理無理っていう、
というなんかね、持ち込んだもの、まあ、はい、なのでオリンピックっていうのは私たち一般視聴者は、うん、スポーツの祭典、平和やとか、そういうふうに聞かされてるわけですよね。で、その、基本的にアスリート主人公って言われてるんですよね。で、そのアスリートの素敵な演技を見に、観戦チケットなんか小学校でみんなで応援行こうなって言われてたら、別に普通に。お茶とかお水、好きな飲み物を持っていくわけですよね、
はいはい、
それをあろうことか市の教育委員会という、はい、教育を司る立場のものが、コカ・コーラ以外はラベル切って持ってこいとか、それでも持ってこれるにしただけありがたく思え的な、
まあ、コカ・コーラに忖度する形になっちゃうんですね。
こっちからしたら、オリンピックって何って、
はい、
まあ、オリンピックって、いや商業主義だよって、知ってる人にはそう言われちゃうわけですけど、
はい、
こう私たちにはすごいギャップがあるんですよね。
まあ、あと一般の方はなかなかピンとこないと思いますけど、はい、その新聞とか放送局、はい、いわゆるプレスと言われる人たちがカメラを持って、はい、世界中から取材に来るんですけど、はい、自分の愛機ってあるじゃないですか、大事にしている 手に馴染んだカメラとか、
まあ、当たり前ですよね、
使えません。
いやいや意味がわからないんですけど、
まあ、今回もキャノンだと思うんですけど、うん、キャノン そのブースがありまして、
はい、
プレス用のブースがありました、はい、そこでプレスのカード、私これもこの社のものですとかって見せて、うん、それでその機材をレンタルするっていう、そういう風になってます。はい、非常にこう硬直化したがんじがらめ、なおかつ 100% じゃなくて 500% ぐらい商業主義という、
なんかね、
極端なイベントです。
履き違えてると思うのがね、もうコカ・コーラの全部実力で、まあ、それを実力でやり遂げる大企業 も大きすぎて問題だと思うんですけど、オリンピックってすごい私たち国民の手間暇とかお金割いて、言うたら税金として吸い上げられて使っちゃってるわけですよね。
はい、はい、そうです。
まあ、こっちがスポンサーじゃないですか。
うん、
そっちやら、ね、薬草の手間やら。ええ、なのに、たまたまちょびっと多めに出してた一企業なんちゃいますの。
ええ、
なんか、うちの土俵で、言うたら、うちの庭貸してやってんのに、なんかちょっとお金出したから、そこ禁止、あそこ禁止って言われてんのと一緒だと思うんですよね。
だから中にはサントリーの社員もいるでしょうし、
はい、
ね、その他の飲料メーカーの社員さんも見に来る人いると思いますよ。それをこう、はい、買いたくないなとか思いながら、
うん、
なんで敵の商売敵のやつを買わなきゃいけないんだとか思いながら、 ながら、でも俺は買わないぞって言って、それで熱中症になっちゃったりしてですね、
うん、
だから非常にやっぱりちょっとおかしい、
うん、歪みすぎてて、スポンサーの思い、スポンサーの力が強くなりすぎて、その別に実力以上の力をつけてて、そのものを言うのに日本中が忖度、教育を司る司教今でもが忖度しちゃってるっていうことが、まあ今回明るみになって、まあそれも大炎上っていう、ね、
まあ当然そのオリンピック その組織委員会だとかもそこら辺に対してはものすごい厳しいですから、
うん、感覚がもう全然ちゃうと思うんですよ、
はい、
そのそちらの常識と、
そうなんですよ、
こちらの子供に自分の好きなもの持たせていい、スポーツ観戦当たり前でしょ
全然
もう、
だからまあそこら辺のね、こう商業主義にあまりにもこうあの染まりすぎてしまったっていうか、うん、これがね、うん、そのオリンピックそのものをもう悪いものにしちゃってます、
オリンピックがかわいそうっていう、そのもともとのオリンピック君っていうのは
オリンピック君は、
まあ、アテネのやつです
よ、アテネだから私は前からもうアテネに返上しろと、
はいはい、もともとのアテネのオリンピックそういうものをオリンピックと定義すれば、まあまあ
近代五輪としてやるのはいいとしてもですよ、はい、そのもうアテネでやるものだと、
はい、
でも4年に1回みんなアテネに集まりましょうで、それでお金も大してかけずに、はい、まあ、その今あるインフラを大体こう整備しながら使えばいいわけですから、うん、だからそういうふうに戻すべき、
スポンサーのコマーシャルみたいなものが勝ちすぎて、
これあんなバッハみたいな、
完全に検討してますよ、
ね、ああいう主戦とか出てくるわけですよ、
もう本末転倒しきってますね、
いやもう本当そうですよ、その最たるもの、
最たるものがオリンピック、
オリンピックです、だからただまあ今まではそこまでその悪いイメージってそれほど一般の方々
今回ほど痛感、もうオリンピックもええやって思った人多いですよね、
アスリートの活躍の方に目は行きますから、
世の中もそう言われてきたわけじゃないですか、今までは、
ただこれねちょっと思う時あるんですけど、
はい、
これあの昔兵隊さんが外地で頑張ってるっていう、それに対して頑張れ頑張れって国民が言ったのとちょっと似てません、なんか
選手にな
んか選手は悪くないっていう、その兵隊さんは悪くないんですよ、
国のために頑張ってこいみたいな要素がありますよね、
で別にそれもちろんそれはオリンピックと戦争じゃ全然違いますよ、はい、それはもう全然違いますけど、ただ国というのが旗をこうバッと掲げて、うん、さあ動き出すぞってやるときってものすごい勢いよく動くんですよ最初って、
はい、
ところがやばいぞってなったときにブレーキが一つもかからないっていうのが、今回初めてそのオリンピックでブレーキをかけたみたいな、かけた形になってると思うんですよ日本っていうのが、そこがブレーキかけてんだけど僕もかからない行っちゃえみたいになってるっていう、そのなんか敗戦処理を今菅ちゃんがいいよ、
そうなんですよね、その私も含め多くの方が戦後生まれだとは思うんですが、なんかまるでこれ最後の敗戦前こんなんやったんちゃうんっていう、もともと首謀者だろみたいな経団連のトップとか、はいはい、大きなスポンサーとか、
はい、
そういう人らが菅政権にきっちりオリンピックやってこいよみたいなこと言ってたんでしょ本当は、なのになんか最後は菅政権まで尻尾切りという感じはしましたね、経団連の会長が、オリンピック開会式には不参加を表明とか、ちょっとこれ
はしご外し、
この後に及んでですよね、なんかこれってひょっとしたら日本の過去も散々国民巻き込みまくって戦争やって、もう敗戦濃厚となったら自分の利益だけ確保して逃げていった首謀者みたいなやつらっていっぱいおるんちゃうかって、
いやいやいっぱいいるんですよ、
いるんですか、
いますよ、それは例えば戦争で敗れたドイツにしてもですよ、
はい、
日本にしてもですよ、はい、例えば日本でいろんなその軍艦やらいろんなものを作ってたら、まあ、例えば三菱の関係であるとか、はいはい、潰れてないじゃないですか今もあります、
はい、
でドイツだってシーメンスとか、
はいはい、
そういう大企業は未だに残ってるわけで、はい、逃げるんですよスッと、
そのもう負けたところで判断して、
そら自分らだけ金度はそこら辺にはたけてます、
おいこら
そら
散々スポンサーずらして、自分らの利益拡大とか言ってて、権力を振りかざしてて、
で相当儲けてると思いますよ、いろんなもの売りつけたりいろんな、
そうですよ、で、逃げるとなっては、そう情報をいち早くキャッチして逃げる権利まであると、むちゃくちゃ得じゃないですか、
すごい得ですよ、
だからずっとその人たちが権力者がずっと権力を持ち続けれるっていう、
はい、
一個の秘訣っていうか、
まあだからその一つの、まあ、うん、そのまあまあ、そういう発露してきたっていうか、今それが見えてる、めったに見えないものなんですよこういったのって、そうはっきりとは
今すごいもん
すごいはっきりと見えてるっていう あの、
そうですよね。
そういう時代に今我々は生きてるっていう。
本質が今、ちょろって見えちゃってるっていう、中身見えちゃってるみたいな。
そうですよ。だから今こそあれですよ。だから、いや、やっぱりあの、オリンピックは絶対やるべきだっていう、その反乱部隊が、あの、それこそあの、終戦の前の日から、あの、皇居を占拠した、球場事件っていうのがありましたけれど、それみたいな。
オリンピックはやるべきだ。
っていう、その、あの、青年将校みたいな。
はいはいはいはい。次現れる
かもしれないですね。
ああ、そうですね、ええ。なんかでも、青年じゃないけど、年配女性ですけど、あの、デヴィ夫人いう人が、なんか、ここでバッハ会長の言うことを聞かないのは日本の恥だみたいな発言をしてたり、
まあまあ、お前自体が日本の恥かもしれないよっていうことを言っておきたいですけどね。
まあ、よう知らんけど、そうかもしれない。まあ、なんか、こういう時に、誰、なんか、ポジションじゃないですけども、なんか、そういう役の人なんだなっていう、どっち側なんか知らんけど、なんかそういう役の人なんだなって。
まあ お金さえもらえばいろんなことできる人たちはいっぱいいますから、世の中に、
なんかそういうね、
一過性ですし、半年も経ちはみんな忘れますから、
今すごいもん見てるな
て。そうですよ。だからこれ本当、しかと皆さんこれあの目に焼き付けていただきたい。そのそ、ね、日本政府が何をしているのか、そしてその、そのバックにいるいろんな国際社会も含めての、そのお金持ちが何をやってきてるかっていう。
本当ですよね。
そのコカ・コーラとかもそのね、そのそこら辺のコカ・コーラ の, あの自販機にこういっぱいこう缶をあの補充してるお兄さんとかいるじゃないですか、汗かいて、あいた人は本当に頑張ってるわけですよ。
本当そうですよね。で社員 と,、その社と社のやり方とはまた分けてね。
日本のコカ・コーラの人たちが悪いんじゃないんですよ、あれは。
あ
れはもうあの、アメリカのアトランタにある大元の総本山のコカ・コーラっていうのが、
ボスなんですか。
ボスがいて、そこからお前らに、はい、現役をほら、これ、売ってやるよって言って、で、ありがとうございますって買って、それを炭酸で薄めて、瓶とか缶に入れて売ってるだけの人たちですから、これ、もう、下請けもいいとこなんですよ。
あの日本では、あの、茶色い液は製造してないと。
できないです。それはもう、非中の非となってますから、その特許すら取ってなくて、そのレシピに関してはアトランタの本社の、奥の院のすごいところに巨大な金庫があって、そこにしまってあるということになってるそうですけど、まあ、実際はあのいろいろあの解析すれば何が入ってるって全部分かってるんですけどね。
でなんか安そうですけどね。
でともかく、あのそういうアメリカにもう総本山があって、そこがオリンピックの組織委員会だとかにお金ボンと渡して、全部あのうちの商品をあのやると、他のもの入れるなお前つって
ラベルとか見せてんじゃねえの、分かってるやろ
な、日本の他のメーカー知らないやんなもん、チェリオ知らねえよとかって、そういうサンガリアあっち行けみたいな、そういうやつですよ。
そうなんですね。
だからそれぐらいちょっと
なるほど。じゃあ階層があるわけですね。その大きなボスの、その親玉資本があって、で日本の会社もそこに、まあ、搾取されてるのか何かわからないけど、その秘伝は教えてもらわずに、割と高いなんか、その薄め作業、現役薄め作業みたいなのを
製造として
やっていると。で、その下で、一番搾取されて頑張って働いて、自販機やいろんなところに届けてくれる労働者という階層ができてるわけ
です。できてますよ、これは。
一番偉いの働いてる人ですよね。
いや、そうですよ。彼らがいなかったらお客さんのところに届かないわけですから、
ねえ、おかしな社会です、
まあ、おかしな社会ですよ。ちょっと もうちょっとこうその、まあ、三角があるのはしょうがないとしてますよ、もうちょいなだらかになんないかねっていうふうに私は思いますが ね、い
や何よりそうそう、これあの大阪令和新選組の大阪一区の八幡愛さんが、昨日だったかなツイートしてて、いいこと言うなって思ったんですよ、そういう結局スポンサーがお金出してるって言うけど、一番お金出してるのはその納税者だろうと、
国民です、
日本に住んで納税してる民でしょって、なのに なんで偉そうな顔してんだとスポンサーこっちだろみたいなことを確か、そういう内容でつぶやいてて、もう全くその通りだなと思ったわけですよ。その通りですよ。なんでスポンサーやししゃあないかなとかいう考えは、まあ、間違ってるだろうと、いっちゃん金出さされてんのこっちやから、でしかも、ま、散々巻き込まれた挙句、敗戦確定となるや首謀者から逃げ出して菅政権敗戦処理と、
まあね、まあ、
本当に菅政権には責任取らせなあかんけど、それだけでは終わらんもんも見ましたね、何かね。
そうですよ。だからまあ本当ね、あの、なんだ有明にあるプレスセンターオリンピックの、自販機のコーラ1本の値段が280円 あのお茶も280円、いろはすお水ですね、あれだけが180円。それで、なんだ食堂の、メニューは軒並みもう1000円以上の高いのもしかなくて、
コカ・コーラじゃない、コカ・コーラ
どっか入ってるでしょ業者が。これで一番安いのがカレーで1000円だそうです。普通だったら社員食堂ですよ、ああいったところって。あそこでその
あんまり知らない、その世界の普通は知らないけど、やっぱりその非常に高い設定にされているという、
ね、おかしいでしょ。だって一歩外に出たら120円で売ってるわけですからね。あそこだけなんかさ、富士山の山頂とかだったら別なんですけど、
富士山山頂みたいになってるということですね。
ありありが、まあ、とんでもない状況で、僕はだから本当に今回のこのご利用ししてやってるオリンピック、あの世界中に日本の恥を晒す結果になりませんかと思って、僕は本当に、
ね、オリンピックそのものの恥というのも、その元々のオリンピック君からその面をどんどん汚し続け、日本が仕上げたと、最終仕上げを今施し中と、
やってると。
そういうオリンピックもうやめちゃってね、
本当に
やめちゃって、もっと違うスポーツ選手が心から楽しめる。
だってあれだけのいろんなお金をですよ、もうちょっとそのオリンピックでなくて単なるその競技会としてやる分だったら他の会場でもできるわけですから、でその、新しく作る建設費用だとかいろんなこと考えれば、本当にあのなんすか、熱海 の土石流だ、
本当にもうシャレならんぐらい。そうですよ、
去年の熊本の人吉だなんだっつって、まだ、まだ熊本でもあれですよ、仮設住宅に住んでる人たちがまだいるぐらいですから、なんとかなんないのかね、この国はっていうふうに思います
よね。
本当に
この機にオリンピックというものがもともと毒された存在だということでね、違う、
まあ怒りをちょっとね、
もっと楽しめるような、子供たちもラベルのね、スポンサーとこう見比べて気にせんでええような。
そうです、サンガリアでもいいんだっつって持っていけるようにですね、
当たり前にそれができると。
東京では手に入りにくいかもしれませんけど、まあともかく、まあちょっとこうそういう思いがありますが、ちょっと気分を変えて、いよいよ大石あきこ事務所もいろいろと動き始めているようでございまして、
動いてますよ、もう、
もうすぐ、またディスプレイ会社
そうですね、直近のイベントでいうと7月23日、あ、これたまたまスポーツの日、
あ、そうですね、
開会式ですか。
ぶつけますね。
まあ開会式粉砕。
開会式粉砕。
はい、時間は被ってないんだとは思うんですけど、夕方5時から。
ちょい早いから。
そうなんですかね。
ですかね。
はい。もう食い込んでいきましょうか。
延々やるっていう、開会式ぶっ飛ばせ、
おそらく90分ぐらいになると思うんですが、JR 新大阪駅の東口という出口がありまして、そこがちょっとした広めの空間になってますので、まあ、そこで、最近恒例のテレビ画面のようなディスプレイ使った街頭記者会見スタイルの演説やっていこうかと、でまたご質問もお受けしたいなということで、もうすでに大石あきこチャンネルで、YouTube チャンネルでその なんて言ったらいいでしょう、予約
リマインドができる
リマインド機能がついたページみたいな、もうできてますんで、まあ、よかったら
そこでポチッとやると残り 何時間とか
出てますから、ぜひ予約といいますかリマインド設定してみてください。
そちらの方も楽しみにしていただき
たい。まあ、一個の見どころはもう非常に内輪的なものですが、前回の、鹿島駅で出た記者会見で謎の棒を登場させたと。刺し棒ね、謎の刺し棒登場、まあ、これは前の動画、この前回動画見ていただきたいんですけど、まあ、さらにその棒がもう少しうちの前島君が
グレードアップしましたか、
進化させてきたと。
あらら。
いうことで、前島君、その前、もともと前島君が作ったのは、刺し棒は先っぽがトグロ巻いたガムテープで、まるでうんこのようだったのを、えのきださんがファサッとしたふさふさのやつで隠してくれた。
そこにありますよね、ふさふさ。
そうですね。
ありますけど。
で、前島君は、それじゃねえだろうと思ったかどうか知らないですよ。
まあ、今度
は
違うもの
を、ね。違うものに変えているということで、
ニューデザインの2号機を、今回。
2号機をご紹介したいと思います。それが最大の山場っていうのも何かと思いますけど、まあ、ちょっとした見どころの一つとして、現地にね、ぜひ刺し棒。
小道具もこだわる大石あきこ事務所でございます。そうです、
に来ていただきたいなと、
そして今度は8月、8月7日、
これですわ、暑い暑い。
これはちょっと大きなね、
大きいですよ、これ8月7日、大石あきこ総決起集会、 どんどん着々と進めております。
これもあの場所は新大阪駅のすぐ近く。
これもそうですね、はい、なんでこう、まあ、言うたらその8月7日の新大阪駅から徒歩3分ぐらいのところにある、
はい、あ、そうですね、そうですね、
9階の会議場なんですけども、はいはい、まあ、そこでの早期奇襲会に向けて、はい、プレ企画でもないけど、まあ、新大阪周りでいろいろ今私がうごめいているというわけですね。すべては決起集会ため、はい、決起集会は秋に衆議院選挙があって、
はい、
まあ、今報道では9月9日解散が濃厚とか確実みたいなことが流れているようなんですね、はい、まあ、そうすると、選挙が衆議院選挙が10月3日か、うん、10日か17日みたいな、かなり具体的な日が出てきてる
わけ。いよいよね。
そうなんですよね、その選挙に向けた体制作りという形で、はい、まあ、資金獲得という面もありまして、
皆さんの、ね、ご協力をね本当にあの、はい、お願いをしているわけでございます。ぜひ
ぜひ戦いに勝利する戦費ですね、
戦費
として、5000円、まあ、ウェブ参加は3000円となっておりますので、
はい、
大石あきこで検索していただいて、
お一人様何口買っていただいても
、大丈夫です、
うん、大丈夫、
どなたでもご購入いただきます。赤ちゃんでも買っていただきます、
はいはい、ぜひよろしくお願いします。
大石あきこウェブサイトで、はい、8月7日チケット販売というページがありますので、
申し込み受付中ということで、
はい、クレジット決済、はい、銀行決済しております、
は
い、
そしてゲストは、
ゲストはお前それ先に言えよみたいな、はいはい、山本太郎代表が、はい、登場と、ね、いうことで
リアルに、だから画面じゃなくてリアルに来ることになってますから、
ね、リアルに来ますんでね、山本太郎の面を
面をね、
山本太郎代表は今ゲリラ外戦をやってるんですね、まあ、告知してもあってもいいんじゃねって、まあ、私は思うんですけども、まあ、今ゲリラ外戦、まあ、山本太郎さんだけに人がいっぱい集まっちゃうんでね、
はいはいはい、
そういう意味でゲリラしてて、もう次どこで現れるかわからないですよ、
神出鬼没、
そうなんです、それに引き換え8月7日は絶対新大阪に現れるんです
よ、動く先発みたいなんですから、
は
い、これは
で室内で必ず会えますので、ぜひ今山本太郎氏がこの次の選挙戦なり、はい、または令和新選組としてどういう社会切り開くんやっていう、こういうビジョンですね、
これは本当注目だと思いますよ、
はい、今の時期これをまとまって、はい、代表なり私なりが提示して皆さんに意見もらって、はい、令和新選組のマニフェストを高めていくような、はい、バージョンアップしていくような、そういう集会にしたいなと。
でこれはそのネットで配信もするんだけど、これもその、はい、これチケットをお買いと求めいただかないとご覧になれないことになってますので、
はい、
そこもぜひご協力をよろしくお願いしたいなと思ってます、
はい、アーカイブっていうんですかね、事後でも見れるようにはしてますので、はい、
だからその日どうしても仕事でとかね、
仕事つかなくても
録画でご覧
いただける、ウェブ参加チケット購入でいけるし、はい、または来場チケット購入してもらったら、はい、そのやっぱり行けなくなったとかもあるわけじゃないですか、なので来場チケット購入した人はウェブ参加も兼ねるというか、同じものは多く
参加した人は後でそれをまた思い出しながらこう見ることもできるという、
まあお得
ということになっております、
は
い、
まあ、決して安くはないんですけども、はい、やはり敵を倒すための費用というのは、まあ、それなりにかかるわけなんです、
はい、
なので皆さんぜひ
ぜひ、ね、
この機会ね、
支持していただいている皆さんのね、
ご協力、
ご協力応援をよろしくお願いしたいというところでございます。というところでございまして、本当に暑い夏になるというところで、本当大石さん頑張っていただきたいと思っております。
はい、
というわけでこの番組、FMC の方でお聞きの皆さんは木曜版をお送りいたします。